西暦2016年8月のなんと12日、お盆休み1日目でございます。おはようございます、ケクノです。今日も早速車収録になっておりますが、お昼今2時半ぐらいですね、収録でございます。午前中はですね、なんとびっくり、俺久しぶりなんだけど、まあ一歩も動けなかったね。家でずーっと、ゴロゴロというかソファーで横になるっていうことをやってました。まあ前の夜ね、前の日の夜に実は大学生の時の塾のアルバイトの時の同僚とちょっとお酒飲んだりとかはしてたんですけれども、まあそれあとその時にお世話になった教室長の方とかと、飲んで、ケクノ君仕事どうよ、塾とどう違うのみたいな、塾とどう違うのっていう風になってもあれなんだけど、塾の頃と比べてどうみたいな話とかになって、ね、まあ逆に僕のその塾の同僚、そのバイト先のね同僚、そのまんまそのバイト先に社員登用で入ったので、まあどういう状況なのかっていう話とかも聞いたりとかしてさ、やっぱりバイトとね正社員だとやる仕事の量もね中身も全然変わってきますから、まあいろんな話とかしましたけれども、まあねそこではね普通に居酒屋さんで、まあお酒はみんな飲みませんでしたけど、車だったんで、まあ全員ね焼き鳥適当に食べて、帰りましたが、まあだからあんま疲れてなかったんだけどね、午前中ずっとね ほとんど寝てましたね。でようやく外出ようっていう気持ちになれたので、こうやって出てきましたが、おここは、おお自転車が怖い、女子高生自転車が怖い、なんか反対車線からはみ出てくるっていう、あの危ない運転を国道でやるんじゃない白い恋人かパークを今通り過ぎました。ここを今右折すると、違う右折じゃない、左折すると殺損道に入るっていうところですね。殺損道、殺損道ってなんであるのちょっと素朴な疑問。小樽以降ね、なんかできる感じもないからね、小樽以降のインターチェンジがだんだんだんだん出来上がっていく様子も全くないので、だから小樽札幌間ってさ、まあまあ小樽札幌間を行く車の交通量を考えて国道以外の手段を作ろうってなって殺損道ができたのかな。ちょっとね、まあ小樽に行くまでの道のり、僕大体小学生のところに父親がねドライブで連れてってくれた時はほとんど高速道路だったはずなんですよね。逆に北海道の真ん中の方、父親の実家に帰る時なんかは国道を使って帰ったり、高速道路使って帰ったりっていろんな方法でやってたんですけど、基本小樽に行くときはまあ往復両方高速道路みたいな感じでやってた、記憶がありますけれどもね。まあなんかそんな記憶っていうだけなんですけど、さーてここからはもう僕にとっては未開の地ですね。知らない通りになりますが、まだ札幌市宮の沢ですね。宮の沢といえば札幌の中ではまあ割とこうなんていうの、お金持ちが住んでいる場所みたいな、なんかね丸山公園付近と、ハッサムとか宮の沢とかなんかこう贅沢なっていうか大きなお家が成り立ってて、その辺に家があるとこうお金持ちだっていう風に思われるみたいな。あ、ここに繋がるんだ。へえ、丸亀製麺だ。よく行く通りだ、ここの通り。札幌市南部に生息してるので僕、そこから西区に買い物に出かけるっていう時に通る道に今ぶつかって、あ、こここうやって繋がってるんだねっていう風に、今分かりました。そうなんだ。 まあ未だにね、札幌の中でもよく行く道とよく行かない道っていうのがやっぱりあって、だからまあまあね、自分のね多分生まれたというか一番長く住んでいる地域でもね、自分に慣れ親しんだところとそうじゃないところってやっぱり皆さんにも多分あると思うんですけど、うん、僕もその一人でね、自分の住んでいる地域に関する地形とかさ、地理的なものってよく分かってなかったりとかするんですよ。特に札幌の上の方、だから北部ですね、札幌市北区、手稲区、厚別区、うん、その辺はねさっぱりわからない。西区もわかんない、うん、じゃあ他の区はわかるのかって言ったら、まあ今言った北部の区よりはわかるぐらいですけど、だから例えば北区に新琴似っていう場所があるんですけど、新琴似もわからないし、あと道東からどうだっけな、釧路空港だったかな、釧路空港から札幌行きっていう、道東から札幌っていうその道東札幌間を結ぶ飛行機が出てるんですけども、釧路空港から JAL で札幌の丘珠空港っていうちっちゃい空港にたどり着くっていうのがあって、一回やってみたいなと思ったんだけど、まだやってないですけどね。でその丘珠空港がどこにあるかも僕いまだによく分かってなくて、千歳はもう分かりましたよ、何度も何度も使ってるから。新千歳空港がどこにあってっていうのはもう分かってはいますけどね。まあこのね、丘珠空港がどこにあるかっていうのがはっきりは、なんかね地図では分かるんだけど、それが具体的に実際に行ってみないと分かんないっていうのも正直あるじゃないですか。あ、この辺ねみたいな、なんか地図で見てざっくりこの辺ねって思うのと、実際に行ってみて、あ、この辺なのねっていう風に思うのはちょっと違うと思うので、さあ、現在今俺どこにいるの、俺あんまよく分かんないんだけど、銭箱まであと9キロ、小樽まであと27キロ、あと27キロ、30分ぐらいで着くんじゃないの、今2時30分、2時33分かな。なのでそうですね、だいたい30分ぐらいで、着くのではないかなと思いますが、うん、だからさ、そんなに遠くない。以前ね、非正規雇用で働いてた頃、ね、2年前に小樽に家を建てて、で札幌まで小樽、なんか毎日小樽札幌間を往復してるってね、だから小樽から出勤してるっていう職場のベテランの方がいらっしゃったんですけど、それの話聞いてすごいなっていう風に思ったけど、うん、なんか確かに出勤時間としては長いなって思うけど、まあ、あんますごいなとは思わなくなってきたっていうのは、今道東ね、北海道右下の方に住んでると、なんかそういうのってザラなんですよね。釧路だったり帯広だったり、ああいう地方都市、都市部の方にお家を持ってて、で職場が田舎だから車で1時間とか車で1時間半とかかけて出勤するっていう先輩方ってかなりいるので、うん、だから多分うちの職場20人ぐらいかいる中で半分近くはそういうね先輩なので、だからね、小樽札幌間ってまあね、もう今札幌の西区ですけど、まあそんなね30分、札幌に入るまでで30分で、札幌からその職場まで30分みたいなことを考えたら、まあ1時間ってそんな、まあ実際はね長いと思うけど、やってみたらね、毎日やるって考えたらしんどいと思うけど、うん、いやでもね、うん、なんか確かに住んでる市町村が変わると、なんか急にこう遠く離れてるように見えますけどね。同じ札幌市内でも通勤時間に1時間かかるっていうのはありえますからね、全然。っていうふうには思いますけど。さあ、もう未開の地でございます。あ、手稲だ。手稲本町だ。 ただいま手稲本町に、着いております。国道これ5号線って言うんだね、まあ、5号線自体はよく使うんですけど、はい、今これは どこだ全く見当がつかない。手稲、俺の知らない手稲だな。運転免許試験場、あ、この辺か。札幌市の手稲運転免許試験場は免許取る時の最後の試験の時来ましたね。あ、懐かしい。手稲駅あっち、あ、手稲駅あっちなんだ。お、赤信号、びっくりした。手稲本町、手稲なのここ、北海道。じゃあ今俺札幌の、俺は今どこにいるんだ。北海道地図を見て、あ、もう本当札幌の外れですね。地図で見ると本当にもう間もなくで着くみたいな、間もなくで、小樽市の中に入れそうでもないか。稲穂とか、そっか、稲穂を通って金山か、星沖、あっちまで行くんですね。はいはいはい、星見、なるほど。全然ね、いや聞いたことあるけれども馴染みがない地名ですねこの辺。うん、星沖は僕が小学校の時に全市大会で当たった記憶がありますね。なんか札幌市10区あって、その区の予選を突破して全市大会で星沖のチームに負けたっていう記憶が、あります。懐かしいなそれ。うん、なんかね、シアトルマリナーズみたいなユニフォームを着ているチームだったんですけど、そうね、なんかメジャーリーグみたいだなっていう風に思って、かっこいいなと思ったんですけど。あー、車多いな、これ帰り絶対混むな。うん、すげえ。小樽から札幌にも戻るのか、これ出かけに行ってんのか分かんないけど、すごい結構混んでる。あ、お宝百貨店万代だ。懐かしいっていうか、へえ、稲穂にあるんだ。手稲区にもあるんだ。札幌市南にもね、あるんですよ。富士野っていう、なんかね、もうちょっとで定山系温泉が近いっていうところに、万代っていう、なんかゲームとか漫画とかの中古屋さんですね、あるんですよ。へえ、こんなところにあるんだ。知らなかった。へえ。しかしやっぱ国道だから2車線でね、いいですね。こうね、車通りが、まあ、車の数も多いけどね、全然。何しても全然そうだね、高速で通るのと多分若干早いとは思うんだけど、高速の方が。だけどそれはね当たり前だと思うけど、でもそれに千何円とかってお金払うよりは全然下道通ってても全然ストレスにはならないね。うん、っていうのは渋滞してないからっていうのも正直あるけれども、うん、全然いいです。しかしね、この取り締まりポイントがすごく多いですね。札幌県だからなのかなって、札幌県というか都市部だからかなっていうふうに思いますけどね。うん、かなりね、広い範囲、この取り締まりポイント、レーダーに登録されている取り締まりポイントのやつ、拾うので、だって今、これあんまりないんですよ、このタイプ。正直、今、十勝だったり、釧路だったりをドライブしてた時には、うん、全然こういう風にあんまりうるさくはならないんですよね。すごいな。だからこのさ、レーダー探知機のディスプレイに載ってる地図を見て思うのは、田舎と都会の距離感の違い。うん、だからその、なんだろう、田舎だとよくあるのが、そのディスプレイの中に自分が通っている道以外が何も映らないっていう、その車を示す矢印と、あとその車が通っている道路以外が何も映ってないっていう状態がよくあるんですよ。でも札幌で運転してると、まあやれ国道だの、やれね、なんかね、道道だの市道だのって出てきてさ、 で、なんじゃら病院とか、なんじゃら駅とか、なんじゃら中学校とかって、こういろんなものが、なんじゃら公園とかさ、出てくるんですけど、ね、うちは全然、うちの田舎の方は全然そういうことないから、なんか、こう、距離感がね、あと、信号とかよく引っかかるから、あと、多分、信号とかあるないの影響もあって、多分出すスピードとかも全然変わってくると思うんですよね。多分おのずと自然ときっと速くなってると思うんです、田舎の方だから。なんかね、実はものすごい距離を移動してたみたいな。そうだから車は田舎で使ってるの本当消耗品だなみたいな感覚だから、本当にものすごいスピード、あ、ものすごいスピードじゃない、ものすごい距離、あんまり札幌とか都市部にいると考えられないような距離を移動せざるを得ないんですよね、何もないから。だからなんかことあるごとに長距離になるから、まあ何をもって長距離とするかですけど、でもやっぱね、さっきも話したけど、出勤するっていうためだけに100キロとかね、約100キロ、移動するみたいな人もいますから、100キロはちょっと大げさか。でも100キロ弱、ギリギリ100キロ行かないぐらい、家と職場、距離が離れてるっていう人も中にはいますからね。怖い怖い。ねえ。さて、金山という場所に来ましたが、金山って札幌なの？まだ札幌なの？これ。星置。まだ札幌か。まだ札幌か。もうね、本当に未開の地、未開の地じゃない、あの俺が行ったことがない場所だから。ああそうだね、電話番号が星置神社の今看板が出てますが、神社の電話番号の市外局番が011ですね。011は札幌市の市外局番ですね。そっかそっか。もう本当でも手稲も山でも眺めはいいね、星置橋。そうなんだ。さて、今回田中酒造というお酒屋さんに行って、甘酒まあ買ってくれば OK かなと。で、正直そのためだけに行くっていうだけなんですが、一回ね、この前あのなんだっけ、ベイなんちゃらベイ小樽っていう、あのなんだっけ、なんか小樽にあるイオンとついてるあのショッピングモールに行ってきて買い物しましたんで、とりあえずそこ酒造だけ行って帰ってきます。お、小樽市に今入りました。ここから小樽市みたいなやつ、はい、今見つけました。はい、直進すると小樽に行く、右折すると星見駅に着く。あ、手作りアイスクリーム屋さんだ。あ、これ子供の時行ったあそこだ、懐かしい。そう、なんか子供の時によくあのアイス買ってもらったのがあって、確かそう、銭箱に海水浴に行った帰りとかにはほとんど必ずここの手作りアイスクリームを食べるっていうのがあって、あ、こんなところだったんだ。てかもう札幌と小樽の間ぐらいなんだね。もっと遠いと思ってた。多分ね、僕みたいな子供の頭の中では多分手稲あたりからもう札幌だという認識がなくなってるんですよね、きっと。西区のその白い恋人パーク付近を越えたらもう僕の中では知らない土地なので、子供の頃からね、今もそうですけど、だからその辺からもう完全に知らない土地として多分認識してたんだろうね。あ、高速道路のインターだ。これ何だろう、銭箱インターチェンジか。はあ、こっから入るっていうのもできるんだね。ああ、そういえば銭箱インターってそうだ、この前行った時にあったね。くっちゃん、くっちゃん町の名前が出てきました。そっか、もうそんな場所まで来てるんだ。銭箱インター 1.5 キロ先とかで出てますけどね。高速乗った方がまあ車は、少ないのかな、きっと。しかし小樽から札幌に行く車が多いこと多いこと、多いねやっぱり。 やっぱりね、お盆の時期だからっていうのがあんのがね、あ、もうそろであれだね、海水浴場付近に着くかなと思います。まあ別に海水浴するわけじゃないんだけどさ、なんかでも海ちらっと見たいなって俺は思う。なんかさ、この前あのコムケコ行った時にも、2年前だけどね、この前ってね、2年前コムケコに行った時もそうなんですけど、海の音って結構綺麗に拾えるんですよ、この PCM レコーダー。だからちょっとね、これ右折しないといけないから、ちょっと帰りにでもそうしようかな。銭箱市街、銭箱に市街もクソも、あーでもそっち駅なんだ、銭箱駅なんだ。小樽市銭箱だよね、銭箱町っていうのがあるわけではないよね、もう間もなくで小樽市街、あ、ちょうどもう20分過ぎちゃったのでおしまいにしますか。はい、お相手はケクノ太郎でした。以上、気をつけ、お疲れ様でした。